県議会福島声の便り第78号。皆さんこんにちは。秋に入り急に寒くなりました。体調管理には十分気をつけてお過ごしください。さて、今回の県議会福島声の便り第78号は、9月17日から10月3日まで開催された9月定例会の概要をお届けします。県議会では定例会終了後に定例会での主な質問などをまとめ、新聞広報県議会福島を福島民報福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、11月3日に掲載した県議会福島第99号の内容をお知らせするために録音したものです。主な内容は、9月定例会の概要、定例会での主な質問、議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会広報委員会電話番号 024-521-7549 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。まず、9月定例会の概要をお伝えします。見出しは、27件の議案を可決、県一般会計補正予算26億5500万円などです。9月定例会では、沿岸漁業の本格操業再開に向けた課題解決のための取り組みによる本県水産業の復興支援、デスティネーションキャンペーンに向けた観光プロモーションやインバウンド受け入れ体制の強化、LP ガスを使用する一般家庭等への支援、特別高圧電力を使用する中小企業等への支援など、総額26億5500万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。そのほか、知事提出議案として、特別会計補正予算1件、条例関係6件、その他15件、議員提出議案として、廃炉に向けた安全かつ着実な取り組みを求める意見書など4件、合わせて27件の議案を可決しました。また、知事提出の専決処分にかかる議案1件を承認し、人事関係議案2件に同意しました。補正予算の主な内容は、まず1つ目、復興創生に要する経費です。その主な内訳は、水産業復興加速化総合対策事業で1億5000万円、観光関連団体連携推進事業で7300万円となっています。二つ目が、原油価格・物価高騰等への対応です。その主な内訳は、LP ガス使用世帯等への支援で6億6533万円、特別高圧電力を使用する中小企業等への支援で1億3042万円となっています。三つ目が、公共事業・県単公共事業維持補修費に6億5200万円となっています。これらを含め、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は26億5500万円となります。以上で9月定例会の概要を終わります。続いて定例会での主な質問をお伝えします。まず、9月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。9月19日 20日の2日間行われた代表質問では、19日がいわき市選挙区自由民主党の鈴木悟議員、20日が伊達市伊達郡選挙区県民連合の亀岡義久議員の合わせて2名が登壇しました。9月25日、26日の2日間行われた一般質問では、9月25日が会津若松市選挙区自由民主党の佐藤義則議員、須賀川市岩瀬郡選挙区県民連合の吉田誠議員、双葉郡選挙区自由民主党の佐々木啓二議員、川沼郡選挙区県民連合の猪俣昭信議員、会津若松市選挙区日本維新無所属の会の水野幸子議員。26日が二本松市選挙区自由民主党の石井信夫議員、石川郡選挙区県民連合の山田慎太郎議員、いわき市選挙区自由民主党の木村健一郎議員、いわき市選挙区公明党の真山雄一議員、福島市選挙区自由民主党の本田憲孝議員。次に代表質問の主な質問を2つお伝えします。1つ目は復興財源の確保についてです。特定期間居住区域制度の創設や創造的復興を牽引する FLEI の設立など、復興は着実に前進している一方で、避難指示が解除されたばかりの地域においてはようやくスタートラインに立ったところであり、福島の復興は途上である。自由民主党が先月29日に岸田総理に施行した東日本大震災復興加速化のための第13次提言を踏まえ、さらなる復興の実現に向けた歩みを進めていくためにも必要となる財源が確保されるよう、引き続き県としても国に強く求めていくべきである。そこで知事は第2期復興創生期間の終了を見据え、復興に必要な財源の確保にどのように取り組んでいくのか尋ねたいとの質問に対し、知事は本県は被災者の生活再建をはじめ、廃炉と汚染水処理水対策、根強い風評など複合災害特有の課題に加え、特定期間居住区域における生活環境整備など、復興の進展に伴う新たな課題やニーズにも的確に対応していく必要がある。そのため、第2期復興創生期間、またその後も中長期にわたり一つ一つの事業を着実に進めることはもちろんのこと、復興をより確かなものとするためには、とりわけ第2期復興創生期間後の5年間がこれまで以上に力強く取り組みを進めていかなければならない極めて重要な期間となると考えている。こうした思いのもと、7月の福島復興再生協議会、先月の復興推進委員会等において、令和7年度の事業執行に支障を生じさせないための十分な予算の確保、その後においても切れ目なく安心感を持って復興を進めていくための必要な財源と枠組み、復興を支える制度の必要性を訴えたところである。先月末には国の来年度予算の概算要求が公表され、復興推進委員会では原子力災害被災地域における第2期復興創生期間の復興施策を総括する議論が本格化するなど、今後も重要な局面が続いていく。引き続き私自身が先頭に立ち、市町村や関係の皆さんと一体となり、国に対し本県の実情や財源確保の必要性を強く訴え、福島の復興再生に最後まで責任を果たすよう求めていく、と答えました。2つ目は、 県民の健康づくりについてです。県民の健康寿命をさらに延伸するためには、がんや循環器病といった生活習慣病の発症等をより一層減少させる必要がある。メタボや喫煙などの生活習慣に関連する指標はワーストクラスであり、改善のためには県民一人一人の生活習慣を見直すことが重要である一方で、生活習慣を見直すことは一朝一夕にはいかず、根気強く啓発を続けることが必要であるとともに、現在の人口減少、高齢化が進む状況において、県民の皆さんが健康寿命を延ばしていつまでも元気に活躍いただくことは、今まで以上に重要性を増しているものと考える。そこで、知事は健康長寿福島の実現に向け、県民の健康指標の改善にどのように取り組んでいくのか尋ねたい。との質問に対し、知事は、人口減少と高齢化が進む中、健康寿命の延伸は誰もが生きがいを持って活躍し続けることができる社会を構築していく上でも重要性を増している。先日、民話と東日本大震災の語り部である新地町の小野富代さんの100歳画樹の席で、張りのある声で民謡を披露していただいた。その際、命ある限り語り続けたいと、力強くお話しされる姿に、改めて健康長寿の素晴らしさを実感した。依然として厳しい状況にある本県の健康指標の改善に向けては、県民の皆さんと課題を共有するとともに、楽しみながら継続できる取り組みが重要である。このため、親しみやすいイラストを用いた、みんなでチャレンジ、減塩・禁煙・脱肥満のロゴを作成し、メディア等を活用した啓発を今月からスタートした。また、生活習慣病の発症リスクが高まる働き盛り世代を対象として、10月から県民アプリ、健康の県、民、県民アプリに日々の歩数や体重に加え、禁煙したい方が喫煙状況を記録できる機能を新たに追加し、生活習慣の改善を目指す参加型キャンペーンを実施するとともに、個人や企業がチームで参加できるバーチャルウォーキング大会を開催するなど、市町村や企業と連携しながら様々な取り組みを切れ目なく展開していくこととしている。今後も健康指標の改善を図り、県民の皆さんが生き生きと活躍できる健康長寿県の実現に向け、全力で取り組んでいく、と答えました。以上で定例会での主な質問を終わりますが、すべての内容は福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回はコーヒーについてお話ししてみたいと思います。皆様の中にもコーヒーを飲まれる方は多いかと思います。どんな時に、また一日何杯ぐらいコーヒーを飲まれるでしょうか。今回担当である私もコーヒーを愛飲していますが、平日はコーヒーを楽しむというよりカフェインの力を借りて仕事のイライラ感を抑えたり、眠気を追い払ったりといったところで、インスタントコーヒーをガブ飲みしています。とはいえ、休日の朝には豆をひいてドリップ式でコーヒーを入れ、ゆったりした気分で風味や雰囲気を楽しんでいます。日本にコーヒーが伝えられた時期の詳細は不明ですが、江戸時代に唯一外国に開かれていた長崎の出島で、オランダ人と接触できた役人や商人、通訳などの限られた日本人に供されたと考えられているようです。コーヒーはコーヒーベルトと呼ばれている赤道を挟んで南回帰線から北回帰線の間にある 熱帯地方で生産されています。年間平均気温が摂氏20度前後、年間降雨量が2000ミリメートル程度で、雨季と乾季がはっきり分かれるような地域が栽培適地とされ、よって高地が栽培地として選ばれているようです。世界のコーヒーの生産高を国別に見てみると、1位ブラジル、2位ベトナム、3位コロンビア、4位インドネシア、5位エチオピアとなっており、いずれもコーヒー通にはおなじみの国々です。私は旅行する際には行き先の町の有名なカフェを事前にチェックして、可能な限り訪れるようにしています。20年以上前のことになりますが、旅行で神戸に行ったことがありました。神戸は古くから海外との交流が盛んな町で、おいしいカフェがたくさんあります。事前にチェックしていたカフェになかなかたどり着けず困っていたところ、近くを用件を連れた初老の男性が通りかかりました。この人ならそのカフェの場所がわかりそうだと思い尋ねたところ、おいしいコーヒーを飲みたいなら別の店を教えると言って、とあるカフェを紹介してくださいました。そのお店は、異国情緒あふれる店が軒を連ねるトアロードという坂道に面したビルの地下にあり、おそらくモカベースのブレンドでコーヒー豆本来の甘さを絶妙に引き出した、まさに人生観の変わるようなコーヒーを出してくれました。またあの時のようなコーヒーに出会ってみたいものです。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び9月定例会についてお伝えします。続いては議会の動きをお伝えします。はじめに、常任委員会が県外調査を実施についてです。総務企画環境福祉公安委員会は、会期外の8月19日から21日にかけて、また、小老文教農林水産土木委員会は、会期外の9月3日から5日にかけて県外調査を実施し、それぞれの委員会の所管事項に関連する機関等を視察し、質疑応答を行いました。そのうち総務委員会、高宮光俊委員長は、8月20日に石川県中能登町において、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災状況、および災害対応について調査を行いました。次に、広報委員会が県外調査を実施についてです。広報委員会、江花啓司委員長は、会期外の7月25日から27日にかけて、本県議会の課題となっている若年者向けの広報活動に積極的に取り組んでいる大分県議会および熊本市議会の調査を行いました。次に、総括審査会を開催についてです。10月2日、本会議や常任委員会で議論が尽くせなかった問題について、一問一答により審議する総括審査会、高宮光俊委員長を開催しました。各会派から9名の委員が、各施策について執行部の取り組みを正しました。次に、決算審査特別委員会を設置についてです。決算審査特別委員会、佐藤正隆委員長を9月26日に設置しました。同日、決算の認定を求める6件の議案の審査方法等について協議し、議会閉会中に審査することとしました。その後、本庁の審査を10月16日から18日に、出先機関の審査を10月23日から25日に行いました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。9月定例会では、 議員提出議案として国への意見書を4件可決し、10月3日付で国へ提出しました。件名は次の通りです。1、廃炉に向けた安全かつ着実な取り組みを求める意見書。2、自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書。3、慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者に対する適切な対応を求める意見書。4、防災・減災・国土強靭化の推進を求める意見書です。なお、1、廃炉に向けた安全かつ着実な取り組みを求める意見書は、本年8月に発生した東京電力福島第一原子力発電所2号機での燃料デブリの試験的取り出しにおけるトラブルを受け、国においては東京電力に対し、現場におけるリスク管理の徹底や燃料デブリの取り出しにあたっては協力会社任せにせず、常に緊張感を持ち、全作業に直接責任を持って取り組むよう指導監督を徹底することなどを要望するもので、自由民主党、県民連合、日本共産党の3会派共同により提出されました。これで可決した国への意見書を終わります。次に県議会からのお知らせです。令和6年12月定例会は12月3日火曜日に開会予定です。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは12月定例会の概要を令和7年2月中旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会広報委員会です。電話番号は024-521-7549 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行、福島県議会広報委員会、制作、福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。